武井泉の赴くままに。さあ始まりました、武井泉の赴くままに第101回目の放送です。まずは一曲聴いていただきましょう。トラベリングカラーでテイスト。この番組は毎回様々なゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。そして
待ってこんにちは、アシスタントの高瀬香織です。
いやなんか
間が
なんか久しぶり
でもない。
忘れてた。最近来てないからさ、こんな人もいたっけ。
先月来たよ。
あれそうだっけ、
うん、
先月来たっけ。
うん、
嘘。
本当だよ。
嘘つきだ。エイプリルフールだけに。
つまんない
。うるさいわ。つまんないわじゃないよ。もうほら4月になってきてさ、
うん、
もう新生活がスタートする人がたくさんいるわけじゃない、
うんうんうんうん、
ね、社会人1年生とか。
そうだね、
学生さんもさ、クラス替えとかあったりするじゃない。クラス替えとかさ、どうだった学校の時とかさ。
クラス替え、
ワクワクする人と、
うん、
仲いい友達離れちゃうなって寂しくなる人とみたいな。
あー、私ワクワク派だったかも。
あ、そうなの。
うん、別にだって休み時間とか部活とか会えるし。
あー、そっかそっか、
うんうん、むしろさ、先生が変わるのとかも楽しみだったし。
あー、先生変わるの大きいよね、
うん、
特にさ、小学生の時とかってさ、
うん、
あれじゃない、その担任の先生がさ全部授業やるじゃん。
あー、そうだ、小学校はそうだ。
だからさ、その先生が好きか嫌いかで成績変わってくるとかなかった。
うん、確かにそうかも。
なんか嫌な先生だとさ、勉強嫌いになっちゃったりとかさ。
でも中学校は確かに授業、中学校は違うじゃないですか、科目
ごとに。 だね、
だから、
う
ん、好きな先生の時はすごい頑張ってた、やっぱり。
ああ、だよね、
うん、
まあ、きっとね、これからクラス替えとかしてさ、
うん、
先生が変わったり友達が変わったりする人もたくさんいるだろうし、
うん、
ね、社会人になるとそれこそさ、もう環境がガラッと変わるからね、
うん、
まあそんな春なわけなんですけれども、
うんうん、
まあ、この番組は変わらずね、ゆるくゆるく、そんな皆様の何笑ってんだよ。ゆるくしてんのはあなたですからね。
そうっけ。
まあまあ、そういう番組でね、あり続けて、みんなのね、楽しんだりしてもらえたらいいなと思ってます。
はい、
よろしくです。じゃあ、かおりちゃん、いつものあれお願いします。
はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。
はい、
番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。
はい、
パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。
はい、お待ちしております。はい、それでは武井泉の赴くままに、新しいシーズンも赴くままにスタートしていきます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、 皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
ゲストコーナー。はい、ゲストコーナーなんですけれども、
いつもと違いますね。
音楽違うでしょ、
うん、
ね、これなんでかっていうと、
うん、
3月の2日と3日にさ、劇団クリエ、
うん、
いつもね、ラジオの中でも先月もかな、役者さんをゲストコーナーに呼んで、
うん
うん、インタビューしたと思うんだけれども、
うん、
その本番があったんだけれども、
はい、
まあ、それの振り返りというか、なんだろう、裏話トークというか、
うん、
ね、あのこういう風なことありましたよとか、
うんうんうん、
舞台裏か、
うんうん、
ね、意外とこういう話ってさ、役者してない人ってさ分かんないじゃない。
全然分かんない
ね、
うん、
興味あるかなっていうのもあって、
うんうんうんう
ん、話してみようかなと思ったわけですよ。で今ね、このバックで流れてる音楽、
うん、
これがね、その星の王子様の中で使われた曲なんだけれども、
うん、
カーテンコールって言って、
うん、
本編が終わりました、
うんうんうん、
でその後に役者さんが一人ずつ来て、
うん、
お客様に挨拶する。
あー、見たことある
ね、うん、あのね、両サイドからさ役者が一人ずつ出てきて、ね、真ん中でお辞儀してっていう、
うんうんうんうん、
でその曲なんだけれども、
うん、
これはカーテンコールで、そのクリエってそのパートがあるわけよね、役者でもね、
うん、
その子供たちとか女の人だけとかグループがあったり、
うん、
あとは役者、
うんうん、
役か、その役ごとに挨拶をするんだけど、
うんうん、
その役ごとに曲が流れるのよ。今だとこれだと女の人が挨拶してますよとか、
へー、
そういう曲なんだけど、まあそれをバックにゲストコーナーをお届けしていこうかなと思っています。
はい、
はい、まあ思い出話みたくなるんですけれども、
うん、
まあ、ちょっとの間リスナーの皆さんもお付き合いください。まあ香織ちゃんもね、ちょっとの間お付き合いください。
行けなかったんだよ今回
ね、え、う
ん、
あれでしょ、あのうちでチュール食べてたんでしょ
猫か
まあそんなうちでね、チュール食べてた香織ちゃんにもね、
うん、
付き合ってもらいながらね
見た方もきっと楽しいですよね、裏話。
そうだね、
うん、
うんうん、確かにね、そうだよね。これがね、星の王子様がもう、まあクリエってつくばとひたちなかの2公演、
うんうん、
まあしつこくこの番組の中でも言ってるけれども、
うん、
言ってるんだけど、その稽古が、つくばの稽古が始まったのがね、
うん、
なんと去年の1月なのよ。
いつもはいつからやるんですか？
あ、まあでもそれくらいなんだけど、
うんうんうん、
だから去年の1月から稽古が始まって、
うんうん、
まあ俺はつくばとひたちなか両方出てるから、
うん、
ひたちなか公演が終わったのは3月じゃない、
うん、
1年と3ヶ月ぐらい
わ
同じ作品に向き合ってたわけよ、
うん、
それって多分ね、役者としてはなかなかなくて、だいたいね、一般的にストレートのお芝居、まあこの辺の茨城県内だと作り上げるまでがね2ヶ月か3ヶ月なのよ。
へ
ー、だいたいね2ヶ月か3ヶ月前から作り上げて、で本番終わったらもうそれで終わり
なん
だ、大体ね、
うんうん
うん、で俺はこの星の王子様の中で蛇の役をやったのね。星の王子様を読んだ人は、
うん、
まあ知ってるかと思うんだけども、
うん、
その蛇の役と1年3ヶ月向き合ってきたわけよ、
うん、
こうやってなかなかないことで、
うんうんうん、
まあそれ贅沢なことなんだけども、うん、それがまあいいか悪いかっていうのは別として、
うん、
なんだろう、考える時間が多いんだよね、やっぱりその役に対して、
うん
うん、稽古のたびに、あ、今この音楽ヘビのテーマなんだけど、
お、これで武井さん登場ですね。
そうそうそう、カーテンコールだね、
うん、
こういう音楽なんだけど、
うん、
こういうキャラクターでなやってきたんだけど、そう稽古のたびにそうキャラクターを考えたり、その役の性格を考えたりして、ああでもないこうでもない悩みながらキャラクターを作ってきて、
うん、
っていう作業を1年半やるとやっぱすごい愛着湧くんだよね、
うん、
役に、終わっちゃうとね、なんかね、他の作品もやっぱり終わったら終わったら寂しいのよ、
うんうん、
クリエじゃない作品もやってて、
うん、
客演って言うんだけど、
うんうん、
まあ、客演っていうのは自分の劇団じゃないところに出てお芝居するっていう、
うんうんうんうん、
それもまあ2ヶ月か3ヶ月びっちり稽古して終わると寂しいんだけど、クリエのはまた別で、
うん、
すっぽり穴が開いてるみたいな、
へー、
感じなのよ。まあ特殊な感じだよね。
毎回ですか？
まあ毎回だね、クリエ、まあ、特に長いからさ、筑波と日立なんか両方出てる役者ってそういなくて、うんうん、これぐらいだから、だからクリエの場合、うん、筑波は筑波で役者を集めるのよ、
うん、
で日立なんかは日立なんかで役者を集めるから、
うん、
でその 2バージョンあるのよね、
うん、
キャストが、
うんうんうんうん、
で両方の役者と長い時間こう作り上げるから、
うん、
思い出も2倍みたいな感じがあるんだよね。
うん、
まあこれはほとんど俺の話になっちゃってるんだけど、まあ裏話というかこのひたちなか公園に限ってのことで面白かったのが、面白いというか、うんとね、多分何も知らないで作品見た人は気がつかないぐらいのことなんだけど、星の王子様にバラって出てくるのね。
あ、知ってる。
わかる。
うん、
その星の王子様が星を出てっちゃった原因になったバラ、
うんうんうん、
と星の王子様が姉妹なの、リアル姉妹で。
おー、姉妹で演じてたんだ。
そうそうそうそうそう。星の王子様の方が妹なんだけど、
うん、
でバラがお姉ちゃんで、
う
ん、だから姉妹で愛し合ってたみたいな。
なるほど、
うん、のがあって、でもねその姉妹がすごくて、うん、と全然その舞台に立つと姉妹に見えないぐらい役に入ってて、うん、っていうそういう面白いのがあって、
うん
うん、なかなか多分お客さん気づかなかったんじゃないのかな、姉妹だって。
あ、
うん、みたいなのがあったり、あとは裏話というか、あと、うーん、道具とかさ、もうクリエの場合は自分の劇団で作ってるんじゃなくて、
うん、
外注って言ったら変だけど、
うん、
一般の人にボランティアで作ってもらってるのね。衣装もそうなんだけど、
うん、
衣装は子供役者のお母さんとかも作ってくれたりとか、うん、他の劇団の場合全部自分で作るの。
うん、
あ、なんだろう、楽だと思うじゃない、
うんうんうん、
自分で作るない分、
うん、
楽で良さげって思うじゃない、
うん、
けどね、その分裏方とかも全部やってくれるのね、
うん、
他の人が、
うん、
他の劇団の場合は裏方も自分でやるんだけど、
うん、
楽って思うじゃない、
うん、
やらなくていいから、
うん、
けどその分役者として結果出さないとその人たちに顔向けできないっていうプレッシャーがあるの。
あー、なるほど、
うん、
そっか、携わってくれる方が多ければ多いほど。
そう
ですよね。
そう、
うん、
ね、その人たちが納得できる作品を、まずその人たちが納得できるものを作んなきゃみたいな、
うんうんうん
うん、なんかそれがいい追い風になってて、
うん、
だからクリエで役者として芝居をするっていうことと、うん、他の団体で役者として芝居をするっていうことって重みが、まあどっちも重いんだけど、
うん、
違う重みがあるというか。
へー、
あの他の団体の場合はお客様への責任感とキャストへの責任感っていうもの、
うんうん、
クリエの場合それにプラスアルファで支えてくれる人たちのためにみたいな。
あ、そっか、
うん、まあ、その責任感があるからなんかちゃんとできるっていうのもあるんだけどね、
うんうん、なんかこうお客さんとして見に行く方しか私はしたことないから、
うん、
そのやっぱ役者さん舞台上の方しか見えないじゃないですか。
あ、そうだよね。
だからその衣装を作ってる方がいるとか、
うん、
こう忘れちゃうんですよね、知ってたとしても。だから改めて聞くと、あ、そっかって、あそこに出てる方たちだけじゃなくてもっと見えない方たちがいっぱいいて、うん、みんなで作り上げてる作品なんだなってこう思いますよね。
そうそう、だから本当にみんなの、うん、その支えがあって役者は、うん、舞台の上で輝かせてもらってるっていう思いがすごく強くて、感謝できるんだよね。すごく感謝する気持ちが多いっていうのがクリエの舞台で、だからまあ続けてるのかなっていうのがあるんだよね。まあまあ、なんか舞台裏というか感想になっちゃったんだけど、まあだらだらと長くなっちゃったけど、まあこういう思いでやってたっていうことでね。はいはい。で、まあこの辺りで一曲聴いてもらおうかと思うんだけれども、その劇中の中で王子様がソロで歌っている曲があってね。
その姉妹の。
そう、妹の方がね。
妹さん、うん、
そう。これがあの、劇中で最初と最後に 流れる曲があるのね、うんうん、とても遠く離れてもっていう曲、それと同じ曲名で、うん、ソロで歌ってるっていうのがあるので、それを聞いていただこうかなと思います。
はい、はい、
それでは劇団クリエひたちなかから、星の王子様がソロで歌っています。とても遠く離れてもお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、 この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル、
自由時間のコーナー。はい、自由時間のコーナー、1日配信分は映画のコーナーになってますけれど、なんかさっきのコーナーで咳とかなんかなんだろうね、みんなして
みんな聞こえたかな、
聞こえたか、
なんかスタッフさんが一斉にむせ出した、
ゲホゲホやってんの花粉のせいかな、ね、俺も香織ちゃんも花粉だしね、
さっきね、うん、みんなでくしゃみとか咳とかずっと粘膜弱ってるっていう
みんなだいぶ弱ってる
すいません、はい、また聞こえるかもしれないけど、
ね、またゲホゲホなるかもしれないけど、うん、ね、ちょっと頑張ろう俺らも、うん、
頑張ってるから、
はい、許して、映画
そうだよ
今回ご紹介する映画は、中谷美紀さんが主演の繕い立つ人という映画ですね、
はい
はい、こちらの映画は、池部葵さんが原作を書いてるんですよね、同名原作のある映画になってます、
はい、
監督さんがあの三島由紀子さんですね。この映画のコーナーでもね、何本か三島由紀子さんの映画は紹介してきたかと思うんですけれども、
うん、
幸せのパンとか、
そうだ、ね、
あとはビブリア古書堂の事件手帳とか、ね、
あとはなんだっけ、あれ、
ブドウの涙、
あ、そう
なので、なんだかんだ言って三島由紀子さんの作品は
結構見てます、
見てるかなっていう感じなんだけれども、うん、この作品もね、なんか三島由紀子さんらしい作品だなっていう感じでは見てたかな、
うん、
チーズケーキとかさ、
食べ物った、
ね、食べ物の取り方みたいな、
うまいですよ ね、
綺麗に取る、
チーズケーキ食べたくなっちゃったもん。
あとあの夜会、
あ、素敵だ
った、あれはなんか女性の感性でさ、
うん、
ね、でもあらすじも何も言わぬままいきなり入ってるけどまあこの繕い立つ人っていうのは、なんだろう、裁縫屋さん、
仕立て屋さん、
仕立て屋さんか、うん、中谷美紀さんが演じる一、あれ忘れちゃった、主人公の名前、
ちょっと待って喉がね、やられてる、はい、なんだっけ、
なんだっけ、まあ中谷美紀さんが演じてる主人公の人が、祖父、おばあちゃんか、おばあちゃんが初代で仕立て屋さんを立ち上げて、
それを
継いでるんだよね、
継いで2代目、
2代目継いでて、
うん、
でメインの仕事はそのおばあちゃんがたくさんの人にね服を仕立ててきてのをお直しするっていうのがメインの仕事なんだよね、うん、今で
一恵さんか、うん、
その傍ら自分でもちょっとデザインをして作ってますっていう、ね、
うん、
ところであって、
そうだね、でもさ、ほとんど作ってはいないですよね、
まあ、作ってお店に卸してんだよね、
うんうん、生活のためみたいな感じで、
一つのね、
うん、
知り合いのお店に卸してて、
うんうんうん、
でたまたまそのお店に訪れていた大丸、大手大丸のその服飾の担当の人が、うん、ぜひこれをブランド化しませんかって藤井さんって言うんだけどね、男の方が、
うんうんうん、
何度も声にかけるっていう、
うん、
でまあ昔からのそのスタイルを崩したくない一恵とブランド化して新しいのに行こうよっていう藤井さんとの、まあ、交流というかね、
うんうんうん、
もう描きつつっていう作品なんだけれども、
うん、
俺この作品ね、一言で言ったら温故知新な作品なのかなと思ってさ、
うん、
温じゃねえよ
ごめん、鼻水出てきちゃって
女子わかるけど、
うん、なんだって温故ごめん、かっこいいた
温故知新って知ってる、日本語大丈夫、わかる、
わかんない、
わかんないじゃない
どういう目
あれじゃん、古きをこう大事にして新しいのもやってこいよみたいな、そういう
日本ならではみたいな
そうそう、
いや、わかんない
古きを知って新しいのもなんだろう、こうね、やっていこうみたいな、そういう いや、まあ、そういうかなと思ってさ
あ、なんかあれですよね、その今服って、私もそうだけどこう GU とか、
あー、そうだね、
安いじゃないですか、
あ、うんうん、
だからなんかこうその季節季節で買っちゃって、うん、なんか流行りもこうどんどん変わってっちゃうからやるけど、うん、買ってどんどんいっちゃうけど、なんだこの映画では本当にこう一生着られる、
そうだね、
一着物のドレスとか、うんうん、スーツとか、多分そういうの今持ってる人って少ないじゃないですか。
いないね、
お直ししてまで着るみたいな、何年間も、うんうんうん、でもそういうのを着てこう1年に1回だけその夜会、30歳以上の方だけが参加できる大人のパーティーみたいな、うん、なんかそこにまあ子供たちがちょっとねこう、
まあ、入っちゃってね、
入っちゃったりとかしたりとかして、うん、その子供たちも最初はこの服ダサいみたいな、
ね、
古いじゃんみたいな感じの子も、うんうん、その夜会を見たら素敵みたいな、うん、お母さん綺麗って、家ではねすっぴんのお母さんが、
ね、一生懸命働いてるね、
そうすっごい綺麗にドレスアップしてたりとか、うんうん、おじいちゃんもかっこよくなっちゃったりとか、うんうん、なんか見てたらなんか服、
うん、
私も一応服着ることはあるけど、まあ、着てるけど仕事としてね着ることはあるけど、
今日
裸だけどね、そうじゃないでもそこまで多分大切にしたいと思える服ってやっぱ出会ったことないなって思うし、
服に限らずだよね今ってさ、とりあえずさ、うーんと安いものをとりあえず買ってダメになったら買えばいいじゃない、何でもさ、
うん、確かに、
うん、なんかそれじゃないその子供いいんだろうなっていうか、
うんうんうん、
その一つ買って直しながら大事に使うっていうの、う
ん、男性はいいんじゃないですか、特にスーツとか一着ぐらいするの ね、 ね、持ってても、うんうん、おしゃれだなって、
なんかそういう文化もなんかもう一回着てもいいのかなっては思いながら見てたかな、
うん、なんか最後ちょっとだけなんだっけ、藤井さん、
うん、
とちょっと恋愛関係になるのかなとか、
あれどうなの、
思わせぶりな感じもあったじゃないですか、
女の多分女性が見ると男性が見るのと、
うんうんうん、
なんか感じ方が違うんじゃないのかなって思って、
最後どう思います、なんか一江さんはちょっと藤井さんに対して恋愛感情あったんじゃないかなとか思ったんですけど、私は、
うん、多少あるかもね、
最後藤井さんは一江さんの元へ向かったのかなとか、
う
ん、
あれはでもどっちかっていうと、うん、俺は俺の見解としては、
うんうん、
うーんとやっぱり一江さんはブランドとして、
うん、
ブランドというかたくさんの人に新しい服を作るべきだって、あの妹さんのウェディングドレス作ったじゃん、
うんうん、
それを見てやっぱりこの人のはの服はたくさんの人に着てもらうべきだし、うん、知ってもらった方がいいって思って走り出してるのかなと思ってて、一江さんも気持ちが変わったじゃん、
うん、変わった変わった、
あの古いものを仕立てるだけじゃなくて、うんうん、そのもっと自分でも新しい服を作ってたくさんの人に着てもらいたいっていう風に、
うんうんうん、
だからなんだろう答えはその見た人の中にそのあるのかな、あの一つじゃないっていうか、
うんうん、
その後の展開は見た人が想像してくださいねっていう終わり方じゃない、 あれって
確かに、って思った、ここで終わり、ね、って、
うんうんうん、なんかそういう風な終わり方も、うん、あこう終わるんだっていう風な風に思ったし、
うんうんうん、面白いかもね、人によって見方が違うから、
うんうん
う
んうん、なんかだからその本当温故知新というか、
うん、
もう当たり前にブランド物が安く、ブランド物っていうか服が安く買えて使い捨ての文化にあるっていうのが当たり前になってる人をちょっと見ると新しい価値観が芽生えたりするのかなとか思ったり、あと単純に絵が綺麗なのでね、
本当綺麗、
ね、そのあたりも見てもらえるといいかなと思います、うん、はい、そろそろお時間なので、
はい、
ね、繕い立つ人を紹介した映画のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。二人の番組、アドリブ30分。
どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃな番組。
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど、脚本を考えられないので、姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何そこな。
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、田島春ギブアンドテイク。 ミュージックゼロチャンネルパワープレイ田島春ギブアンドテイク。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングです。なんか今日ダメだね、みんなゲホゲホ言って
って感じですよね。
おっさんか。今のね、男性ファンかなり減ったと思うよ。
嘘でしょ。
残念な、残念のお知らせ。
女性ファンは増えたよ。
増えてないと思う。
違う、みんなこうなだって女子なんて。
はい、いいから、はい、最後のもう時間ないんで。はい、読んで。はいはい、
雑、
はい、はいはいはい。
ムカつく。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください、はい、パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。
はい、お待ちしてます。
続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組な、あー噛んだ。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。
はい、お待ちしております。かおりちゃん後でデコピン100万
発、ね、はい
はい、今日なんかグダグダだったね。
ダメだね。
次回はちゃんとやれるよう頑張ろうね。
うん、無理かもしれない、
はい、まあじゃあお別れの挨拶行こうか。サクッと
行きましょう。
はい、リスナーの皆さんも一緒に行きましょうね。花粉症つらいけどね、
元気に行こう。
はい、行きますよ。
うん、
せーの、
おもむくままに。
この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。